それではまだ弱かった頃と題しまして、新井牧師に説教していただきます。
後ろく伝道師ご夫妻に第2子が授かって、四季さんと名付けられました。昨年の12月に生まれて、先週、お母さんの舞さんに、抱かれて初めて礼拝に来られましたから、皆さんお会いになられた方も大勢いらっしゃると思います。今日も来ておりますので、まだの方は決して見せ物ではないですけど、まあ、お会いになってください。金子さんなんかはゆかしきさんどっかいなくなったなと思ったら、金子さんが我が孫のようにずっと抱きかかえて事務室と牧師室で、こもっておりまして、そのこう顔を覗き込んでおりました。とっても大事な大事な宝物を包み込むようにして抱きかかえているその姿を見ていたら、これは私の愛する子、私の心にかなうものというような、イエス様が洗礼者ヨハネから洗礼を受けた時に天から響いてきたその声が聞こえてくるような、そういう近寄りがたいオーラを発していたようでした。教会の子と呼ばれるような牧師伝道師の子に限らず、信徒の皆さんのお子さんもそうです。教会の子と呼ばれるような子どもたち、教会に来る子どもたち、こうしてたくさんの方々に愛されて見守られて育っていくものであります。皆さんもよくご存知かと思います。最近幼子が増えてまいりまして、本当に嬉しく思っているところです。でそのような中で、先週は後ろく伝道師から幼児祝福の相談もありました。これもまた嬉しいお申し出でした。でそれで思い出したんですが、私の両親は私や、兄弟たち、つまり自分の子供たちに、幼児洗礼というのを授けませんでした。大人になってからなぜ幼児洗礼じゃなかったのかと聞きましたら、信仰は自分で決断すればいいことだから、自分が大きくなってから考えればいいだろうと、そういうふうな答えが返ってきました。そこでじゃあもし僕が仏教徒になると言ったらどうするんだ、それでよかったかという疑問を投げかけましたら、まあ、それならそれでいいと、自分でそれを信じるというのは反対はしないとこう言ったので驚きました。まあ、本当にそう思ってるか、ちょっとこう困らせてやろうというような思いもあったんだと思うんですが、こう疑問が湧き起こったので、あれやこれやと質問を変えながらしつこく聞いておりましたら、ついにやれるもんならやってみろと面倒くさそうに会話を切られたことがあります。ただ後に私が安守礼を受けて、牧師になった時、そのお祝いの席で父が集まってくださった信徒の皆さん、また周辺の道路の牧師たち、その方々とのお祝いの席で、私は自分の背中を見せて育ててきたつもりだと、こういうふうに話スピーチをしたんですね。自分もいつかはあんなことを言えるようになるだろうかとその時思ったものであります。まあ、そういうわけで私も自分の子供には幼児洗礼というのを授けませんでした。そして一度も洗礼を受けろというようなことも言いませんでした。まあ、内心はドキドキしているんですが、ですから長男の翼が大学を進学したその後、最初のクリスマスに新潟教会で長倉牧師から洗礼を受けるというふうに伝えてきたときには、まあ、嬉しさとともにちょっとこうほっとした、そんな気持ちにもなりました。ただ彼は牧師の家庭に生まれたということで、まあ、少なからず嫌な思いをしたと、そういう経験もあると、なぜ自分は牧師の家庭に生まれたんだというようなことを洗礼の前の信仰告白の時に語ったというのを聞 聞かされまして、あの本人は言いません、牧師経由で聞かされまして、まあ牧師の子供はいつの時代も少なからずそういうことは思うんだよなとちょっぴり苦笑いをするのでありました。一方次男の方は高校の卒業式を終えた直後のイースターに私から洗礼を受けました。ちょうど私がこの施工教会に赴任する直前、前任地の十日町教会での最後の礼拝でありました。彼の場合は兄と違って父から受洗したかった、しかも十日町にいる間に最後にここで受洗したかったというふうに言いました。誰から洗礼を受けようがその恵み、その喜びというのは変わらないのですが、我が子に洗礼を授けることができる最初で最後のチャンスを与えられたということは、その恵みが与えられたということは本当に感慨深いものであります。まさに背中を見せて私も育ててきましたよというふうに言っても許されるかな、そんなことを思った瞬間です。で、この次男がですね、洗礼を受けたいと申し出た時のことは今でもよく覚えているんです。私がエアロバイクを一生懸命漕いでいた時、汗だくになってなぜか部屋に入ってきて正座を彼がしましたので、何か話でもあるのかなと思い、運動を途中でやめて私も床に座りました。すると彼は前触れもなく突然使徒信条を暗唱し始めたんです。今この説教の直前皆さんで告白したあの使徒信条です。しかし途中で引っかかってしまいました。思い出せないらしい。まあ助け舟を出してあげることもできたんですが、どうするかなと思って黙って見ておりましたら、パッと立ち上がって部屋から出て行ってしまいました。何だったんだ今のは。で、数日後また同じようにやってきて正座をしましたので、ああまた使徒信条だなと思ったので、私も訳が分かりませんでしたが正座で向き合いました。今度はスラスラとよどみなく使徒信条を暗唱しきりました。そしておもむろに洗礼を受けたいですと、こういうふうに言ったんです。実は1年ぐらい前だったでしょうか、そろそろ洗礼でも受けようかなっていうようなことを言った時に、そんなやつに洗礼は授けたらんと言って、拒否したんです。ちゃんと受けたいというふうに思った時に言いなさいと言ってから1年ぐらいだったでしょうか、こういう時がありました。もちろんその申し出、喜んで快諾したのは言うまでもありません。で、この使徒信条というもの、最も簡潔なまとめられた信仰告白であります。私たちは何を信じているのか、ナザレのイエスを私たちは一体誰だというのか、使徒信条はそれを告白しています。信仰告白というのは本来自由なものです。使徒信条にこだわる必要はありません。私はなぜキリストを信じるというのかということを、これが私たちの信仰告白ですから、どんな形でもいいんです。こだわる使徒信条にこだわる必要はないんですが、でもこの使徒信条に描き出されている父子聖霊の三位一体の神を信じるというこの告白の内容は、私たちが何を信じているのかということをはっきりとしっかりと思い起こさせます。しかしイエス様が十字架に挙げられて殺されたことに象徴されているように、当初イスラエルの民は神様が使わせてくださったこの一人子イエスを救い主としては受け入れませんでした。神に選ばれ律法を授かったこの信仰、そしてそれを民族の誇りとして抱いていたイスラエルの民は、救い主が訪れるということを待望していたにもかかわらず、いざ救い主が目の前に現れてもその方を救い主とは認めず、むしろ自分たちが大切にしてきた律法を破壊する、神を冒涜するものだというふうにして排除していきます。しかしそもそも 立法というものを守りきることは私たちにはできず、自らの力で救いを獲得するということはできない。そういう人間には人間の思いや想像をはるかに超える神様の御手が差し伸べられるということを、その恩寵というのが必要になるんです。それは全てをあがなう、罪をあがなうということであり、それをイエス様は十字架に挙げられたことで成し遂げてくださったわけです。すなわち全く罪のない方が犠牲の供え物となることで、全ての人の罪が清められたというわけです。ですから私たちは十字架に挙げられたこのナザレのイエスこそ救い主でキリストであったと信じ、そのように告白をいたします。私たちは十字架を見上げることで、本来そこに挙げられなければならなかったのは誰なのかということに思いを馳せて、十字架のそこに挙げられたイエスの姿に自らの姿を重ね合わせる。そしてこの方の犠牲を通して自らがの罪がそれによって清められたということを胸に刻むんです。でそれだけではありませんでした。この十字架の上で死なれたナザレのイエスという人を神様は復活させられたんです。復活を通して私たちが罪の上に裁かれて黄泉に落とされたままで終わるのではないんだ、そこから救い上げられて永遠の命に生きるものとなるんだということを信じさせていただいたんです。ですから私たちは罪の贖いだけではなく復活をも信じます。これらのことをすべて簡潔にまとめ告白する形に整えられているのが、この使徒信条と言えます。多くのものが弟子たちを通して述べ伝えられたこのイエスの復活を信じ、この方こそ救い主キリストであったと告白するに至るのですが、それでもまだ信じない者たちは大勢いました。そこで使徒たちをはじめ宣教者たちが福音を述べ伝えると同時に人々に訴えかけていたのが、キリストの再臨、つまり救い主が最後の審判のために再び私たちの世に来られるということ、このことを伝えていきました。しかもその再臨の時は近いと。キリストの再臨は救い主の誕生の時のような温かで柔らかなイメージのものではありません。むしろ最後の審判を伴うものでありますから、全てのものが終わりを告げる終末という恐れを抱かないではいられないようなものとして描かれています。自然災害や核戦争やそのような私たちが考えうるさまざまな破滅の出来事をこれはイメージさせるものですが、終末がどのような形で訪れるかということまでは明らかにされてはいないんです。これが終わりかもしれない、そう思ってもそれは違うとさえ言われているほどです。ただ一つだけ分かっていること、それは一度終わりを告げなければ新しい世界は作られない、成り立たないということ、そのことだけが教えられています。そうなると私たちは無意識のうちに、そのような恐ろしいものなら終末なんて先延ばしにされた方がいいと、来ない方がいいと考えるのではないでしょうか。実際に自分自身のこの命でさえ惜しむのですから、すべてのものが終わりを告げる事態などを歓迎するものとは到底思えません。しかし終わらなければ始まらない、今あるこの世を改善していくというのではなく、全く新しいものに作り変えられるのなら、やはり今あるものはすべて払拭されなければならないというのです。ですからいくら待ってもいくら努力しても変えられないこの世の中なら、 早く終末が到来して一気に新しくされたいと願う者たちが現れてももちろん当たり前のことなのであります。異邦人伝道を熱心に進めていったパウロなどはその先頭に立って、もう終末はすぐそこまで来ている、だから悔い改めてキリストを信じる生き方に転換しなさいと、今悔い改めなさいと宣教しました。先ほどお呼びいただきましたこの手紙、その3節のところにこうあります。苦難をも誇りにします。この苦難をも誇りにしますという言葉の苦難というのは終末を意味いたします。終末は実は終わりのイメージではなくて始まりのための準備なのだというふうに捉えます。そうすれば敗北や撤退ではないし、破壊でも破滅でもない、新しい創造の時の備えだと認識することができます。ですから苦難、すなわち終末は誇りを持って待望する時とされました。このことは忍耐を生み出します。読んで字のごとく耐え忍ぶということですが、まあ、そのために迫害や恐れや、そうした私たちにとってマイナスのイメージや感情を呼び起こすようなものに負けることなく信仰を固く保つことを言います。終末の到来を信じ、これを待ち望むことができるのなら、私たちの信仰を揺り動かすような出来事に襲われても、私たちは忍耐、つまり信仰を固く保ち続けることができるというわけです。その忍耐は連達を生むと言います。連達は信仰を試されることを指します。今もお話ししましたように、この世のさまざまな出来事、その中には信仰を妨げたり立ちはだかるような障害や迫害も含まれますが、さまざまなことが私たちの信仰に揺さぶりをかけます。神様は本当にいるのか、神様は私たちを見放されるのではないか、そうした信仰の危機にさらされることもあるかもしれません。でもそのような信仰を試される中で、私たちの信仰というのはさらに揺るぎないものに変えられていくということです。そしてその先に希望があります。この希望こそ私たちが生きる源になります。神様は私たちを決して見放されず、私たちを必ず救い上げ、永遠の命の門に招き入れてくださる、この希望に私たちは生きます。かつてキリストを拒絶したイスラエルの民はこの信仰を抱くことができませんでした。これを使徒パウロは信仰が弱かったというふうに表現します。彼らは神様から与えられた律法を固く保っていました。ですから味方によっては誠に信仰深いと考えます。信仰深さがないのに律法を守り通そうなどとは思わないはずだからです。でも神様が下された一人子を受け入れることができなかったのは、純粋に神様の方を向かないで自らが信じたいものを信じようとしてしまう人間の愚かさが露呈した結果ではないでしょうか。ですからいかにも信仰深そうに見えて、その実それは本物ではなかった、つまり信仰は弱かったと評されてしまうんです。でもそのような者たちのために一人は十字架に挙げられたんです。神様は信じられなかったことを責めて捨ておくのではないんです。信じられないものを信じることができるように、あるいは信じられないのに救われているということを悟らせてもらえる時が来る時のために、十字架という分かりやすい犠牲をもってその愛をお示しくださいました。私たちは例外なく誰もが最初は信じていなかったんです。あるいは信じられなかった時がその後もあるはずです。そこに神様は何度も語りかけ、その愛を悟らせようとしてくださいました。その仕方は一人一人それぞれ違いますから、私たちは自らの歩みを振り返るほかありません。でも 私たちがまだ信じなかった時、あるいは信じたつもりなのに背を向けているような時、つまり私たちが信仰なんてと嘘吹いている時にこそ、神様は私たちに語りかけ、正しい道に立ち返らせようとしてし続けてくださったのであります。ですから私たちは弱さの中に置かれている時にこそ、神様に向き合おうとあえてそのように思いたい、そのような立ち位置に立ち返りたいと思うんです。信じられない時にこそ希望を抱きたい。なぜならそこに救いがあるからです。お祈りします。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうか私たちがいかなる時もこの与えられた信仰を大切に抱きながら、あなたと共に歩み続けていくことができますよう、どうぞ守り導いてください。一人一人の健康をお伝えください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。